皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月6日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、菅首相はますます小さく見えるというお話です。菅政権発足しましたけども、学術会議の人事の問題はなんか大騒ぎになってきましたね。フィナンシャルタイムズもですね、菅のハネムーンはエンド、終わりになるという記事を書いておりまして、やっぱりそれは注目に位置するところだと思いますね。あれ多分長く続かないんじゃないかというふうにみんな見てると思うんですね。でしかしもう一つ私気になることがありましてですね、なんか最近菅がこう目が点になってませんかね。なんかこういろいろ言われるとですね、今よく分かんないんじゃないんでしょうか。なんでその公務員の人事を自分がやってその文句言われるのかと、彼なら彼なりに考えてやってるで、その責任者として人事やってるのになんで文句言われるんだと、なんかそんなような雰囲気を感じるんですよね。でその辺はやっぱね、前から言ってるように安倍晋三って本当バカだったと思うんですよ。何もわからないでやってたから、何があってもこうなんて言いますかね、全然変わらない様相でいたんですが、菅ってあれ決してバカじゃないですよね。そうするとやっぱりなんかこうした世論の反応とかですね、世の中の動きについて彼はやっぱり真剣に考えるんじゃないんでしょうかね。だからなんかこう背中がますます丸くなってたっていうか、小さく見えるようになったって感じしませんですかね。もともとなんかその大きい雰囲気じゃないですけども、なんかこう就任した当初、一番初めってかもうすぐこの間就任したんだけど、ついこの間のですね、就任決定の時よりもまた一段と小さく見えてるような感じがするんですよね。なんかこうやっぱりこうもともと自信がないって言いますか、彼の自信のあることは言ってみれば裏工作ですよね。でだから強権政治と利権じゃないですか。強権政治と利権はですね得意なんだけど、それ人前でやるもんじゃないですよね。人前でやるもんじゃないから、そもそも人前で出てなんかやるって人じゃないんだと思うんですよ。でそれでなんか実際に今回はですね、安倍がその司法に追われてね、アメリカの戦争屋が急にこう菅で行けということになったんで、急遽こうなったんでしょうけども、菅にしてみれば相当当惑で、やってみたらもっと当惑で、一体なんじゃこりゃという感じじゃないかと思うんですよね。あれだからこのなんか当惑した表情と目が手になった様子っていうのは、あれ菅を全てなんか語ってるような感じがするんですよね。なんで俺こんなところにいるんだろうみたいな感じじゃないかと思うんですね。でやっぱこうやってそのますます小さく見えてきたということは、やっぱこの先はですね、やっぱそれはもっともっと小さくなっていくんじゃないんでしょうかね。いやだからこれってその根本的なリーダーの誤解の部分なんですね。こういう誤解ってですね、時々リーダーがすることがあるんです。独裁政権ってですね、企業でも企業というか組織でもですね、国でもあると思うんですが、独裁政権のリーダーってやっぱりこう批判されるっていうことに慣れてないんですね。批判されてることに慣れてないっていうのは、批判されると当惑して怒り出すわけですね。批判されてなんかあまり気持ちいい人ってあまり世の中いないと思うんですけども、それでもですね、批判こそ弁証論的な進化の力であるということは分かってればね、批判から次を始めると、批判を受けた上でその次に行くというのが普通の仕事の手順なんですけども、なんて言うんでしょうかね、ああいう強権の手法を使ってやってるっていうのは、最後後ろから弾を撃つみたいなやり方ですよね。人事で報復するわけですから、後ろから弾を撃つと。でそれでなんか今までこうやってきたんだと思うんですね。ですからそういう人たちにとってみると、こう平場でですね、世論と正面から向き合って何かその議論をしてっていうことはないんだと思うんですよ。要するに役人との議論でも民間との議論でも、要するに後ろに脅迫と利益があるわけですね。脅しと、あとなんかメリットの利益がぶら下げて、その上で話するから、初めからその結論にですね向かっていくみたいな、結論が最初から決まってて、 お前はこう返事するんだというのが決まってるような話ですよね。まあそういうふうにやってあれやってきたんじゃないかと思うんですよね。だからまあ、 横浜でのいろんな仕事の様子もね、なんかそれはやっぱり表出てやれの人じゃないですもんね。官房長官もそうだしね。だからそもそも、まあ、あんなふうにやってること自身がですね、大きな間違いでもたらったということじゃないかと思うんですね。でもしかしこれですね、そうだとしたらこれから本当に大変なことになるんじゃないかなと思うんですよ。逆に言うと国民はああいう人だったらこういくらでも言えますよね。うん、なんか原理原則論をですね振りかざすだけの人間だったらですね、それはいくらでも何でも言えるんじゃないです。要するにまともに話なんないもん。まともに話なんないから、それはなんだなんだって話であちこちが広がっていくんじゃないんでしょうかね。これなんかその今世界中見てるとですね、コロナから半年以上経ってね、なんか世界の人たち決起し始めてますよね。キルギスタンなんかは反対派が新しい政府を作るって今速報で流れてますよね。韓国の時もなんか新しい政府を作りましたね。ろうそく革命って言いましたっけね、あの時ね。なんかこういうようなその政権でですね、何もできないまま上が目に一番上が目が手になって、いわゆる棒立ちっていうんですけども、棒立ちになってくるともうそれ次をなんか作るってことですよね。弾圧だったってその要するに後ろからですね弾を撃つような、まあ、警察を使うような弾圧ですから、そんなものですねやればやるほど国民を怒らせるだけなんですね。いやいや、だからこれはですね、もうちょっと次をいろいろ考えた方がいい時期に入ってきたんじゃないかなと私は思うんですよ。自民党もですねもう終わりだと思うんですよね。でほら今の内閣ってのは前この間も言ったように CSIS アメリカの政治部戦争屋が支えてる内閣だから、だから彼らの言ってる名前で言うならば菅以外だったらどうですかね、小泉とか、あそこの茂木とかですね、あとは河野でしょう。でもそんなのなんか全く意味なさない連中ですよね。だからもういよいよいないんだと思うんですよね、これでね。で安倍はその仮病はバレたと、あれ仮病でしたからまたやりますなんて言ったら今度石飛んできますわね。で本当の病気があるわけだから、まあそれはもうはっきり言って無理ですわね。でだからアメリカの方としてもですね、いよいよこれで次いないんじゃないですか。だから焦ったって何したって、その言ってみれば彼ら腹話術やってるわけですから、腹話術の言う通りですね、喋るやつがいなかったら仕事になんないですよね。できないんですよね。いやそれは大変じゃないかなと思うんですね。でもともとだからそのカーチスたちがなんかこう不機嫌そうだったと、菅内閣についてなんだどうだこうだってその竹中にね、オープンセッションで質問しますが、あの様子はなんか非常に不機嫌そうでしたよね。どうしたかなと思ってたんですけども、まあやっぱりそのマイケル・グリーンなんかのね話にもはっきり書いてあるように、要するに俺たちの言うこと聞けさえいいんだと、大統領は関係ないんだと、俺たちの言うことだけ聞いてりゃいいんだと、で外交についてはもう菅全然わかんないんだから、安倍内閣継承だと安倍に聞けと、で安倍は俺たちの駒だと、だからそれで押し切るんだというようなことだったと思うんですけども、いやそれができなくなるということは、まあ言ってみれば統治不能になるということですよね。でしかもトランプが、まあトランプもタフな人だよねあれね。コロナ感染して3日で出てきちゃいましたよね。まあ普通3日じゃ出さないと思うし、彼まだウイルス持ってんでしょあれ、ウイルスなくなったって医者言ってませんもんね。あれ多分ウイルス持ってますよね。いやそれも出てきちゃってさ、なんか仕事するって言ってんじゃないですか、選挙運動もやると。うーん、まあ猛烈な人ですよね。だからあれ選挙結果負けたって、要するに今度郵便投票だから、答えすぐ決まらないし、彼最後は最高裁の決定まで確定しないって言ってますよね。で最高裁の判事はトランプ側があれ過半数ですよね。それはもうトランプの勝ちじゃないですか。でしかしそれバイデンの方はもし選挙で勝った場合には絶対それ納得しませんよね。大統領2人出てきますよね。でも少なくともトランプやってんだから、それやっぱりこう戦争やギリは押し切っちゃいますよね。私イスラエル見ていて、あすごいなと思ったんですね。イスラエルもものすごい戦争屋がいて、 アメリカとつるんで、アメリカの戦争でつるんでやってたっていうか、アメリカの戦争へ動かしてた部分が大きかったと思うんですけども、今回トランプが例のね、国交を結ぶ、 UAE と国交を結ぶにあたって、要するにそのイスラエルはパレスチナ併合しないってことになったわけですね。一時的にしないっていうのは表向きそういう発表なんだけど、実際にこうしないことになったわけですよね。要するにパレスチナと平和共存ということになったわけですよ。すごいですよね。あれだから確かイスラエルが悪党だと、アメリカの政治外交を動かしてアメリカ人の血を使って自分たちをですね、自分たちのためにアメリカ人の血を流させてるっていう、あの学者3人の、あの有名な論文が出るのが2006年でしたよね。だからあれからもう15年ぐらい経ってんだね。あれから15年経って、そのイスラエルをですね、ついにトランプ屈服させたんじゃないですか、あれ。だから、まあ、アゼルバイジャンなんかはね、まあ、イスラエル前からいろいろちょっかい出してたところで、イスラエルのドローンとか飛んでますが、あれ相手はロシアですからね、アルメニアの後ろしっかりロシアついてるから、いや、それはあそこでアゼルバイジャンの手荒のことはさ、なかなかできないんだと思うんですけども、まあちょっとその辺の裏はね、まだよく分かりませんが、あんまりイスラエルではアゼルバイジャンのことは報道はされてないんで、まあよく分かりませんけども、でもやっぱりなんか随分抑え込みましたよね。そうするとなんか世界でこんなに生きがって、なんかこのなんて言いますかね、戦争やごっこみたいなこと、戦争ごっこみたいなことやってね、結局戦争はしないで危機感だけ高めて金を吸い上げると、使い物にならない武器を売りつけて金を吸い上げるためのアドバタイズメントとして、まあ戦争屋がいろんなことを言ったりやったりするという構図じゃないですか。だから最後に残った戦争屋のオアシスが、まあ、日本ですよね。サウジはもう完全に封じ込められちゃいましたよね。でやっぱりそれ、トランプが何もしないってことは全くありえないですよね。これでやっぱり決着をつけていくんじゃないんでしょうか。そういうふうに見てくると、もうそれ完全に棒立ちじゃないかなと思うんですよね。経済界の方を見てもですね、それは携帯の値下げはそれいいことだと思いますけども、ユーザーとしてね。しかしまあ所詮はね、政商同士の争いじゃないですか。まあ菅だって安倍だって政商だよね。利権政治やってて自分の懐金入るようなことやってるわけですから、まあ政商であってね。で携帯電話だってあれ認可事業だから政商じゃないですか。悪いけどほとんどの主要メディアも政商ですよね。国からなんか仕事もらってですね、なんか広報費みたいなもらってやってるんでしょ。それからその昔はフランス料理食わしてもらって、最近はパンケーキ食わしてもらって記事書いてるんでしょ。あれ政商ですよね。だから電通なんかもろ政商ですよね。だから政商同士の争いっていうのが、まあ、なんて言いますかね、国民に関係あるようなないような世界じゃないですか。だからまあ菅は、まあ、政商同士の争いは、まあ、一生懸命やろうと思ってるじゃないですか。政商同士の争いをやって決着つけて、まあ、それで、まあ、言ってみれば国民の関心を買いたいと。学術会議とかね、大学も、まあ、確かに学問の自由度もありますから、ああいうとこですね、時の権力が手突っ込むというのはそれはとんでもない話なんだけども、まあでもしかし国の予算で動いてる連中が多いですからね。まああれも広い意味では政商ですよ。だからまあその政府の中のコップの中の争いが基本でしょう。でもそんなとこじゃないですよね。今起きてることの話の中心は全然違うとこにありますよね。もう要するに経済の根幹であり、人々の生活の根幹、政商が全く触ってない世界で今ものすごい変化が起きてるわけじゃないですか。ここに対して全く無力だっていうことが分かると思うんですよね。ですからその政商の考え方としてやっていて、しかし全然手に負えない話が出てきたら、それ完膚なきまでに棒立ちなんじゃないですか。ますます目が点になって、ますます小さく見えるんだと思うんですよね。要するになんでその国民がですね、こう菅に対しては、まあ、その前の安倍に対してはものすごく怒ってたかっていうと、やっぱり自分たちが極めて不快感を感じてるからですよね。世の中の動きや、それからその、あの経済についてですね。だって今その、この8月だけで非正規の人たち120万人雇用が減ってんですよ。それってもう政商の云々の争いの世界じゃないでしょ。強硬でしょ。で、それに対して全くこう、 まあ、無能なんですよね。何もできないわけですよ。認識すらよくできてないんじゃない？で、そうなってきた時にそれは怒りますわな。で、安倍内閣だって偉そうなこと言ったってですね、消費税率を 8% 上げた時からね、景気悪くなってんですよ。あれ13年でしたっけ。だからもうずっと14年ぐらいでしたっけ。ずっと景気悪いわけですよね。え、それは怒りますわ。しかしなんかあいつはですね、まあ頭悪いからですね、何のことだかわからないまま今日まで来たんでしょうけども、すぐにしてみれば怒る理由がわからないってことなんじゃないですかね。せっかくこういうふうにやってんのになんで怒るのか、その理由がわからないということなんじゃないですかね。やっぱりこれっていうのは本当、なんて言いますかね、本当に狭い世界の中で生きてた人がなんか間違って人々のリーダーになって前に出てきたっていうことの本当証明みたいなもんだと思うんだよね。そうするとやっぱこれますます大変なことになりますよ。で、ですからまあ与野党を含めてですね、こうまず戦争屋の振り付けなく動けるリーダーたちでないとダメだし、政商とかね、役人たちの争いの外側が分かる人でないと政治はできないし、やっぱそうなってくると私は地方政府だと思いますね。結局地方政府っていうのは政商の争いとか役人同士の争いの割と外側にいますよね。だって人々の生活そこにあるわけですから。前もあの元ね、前の埼玉県知事の上田清さんと久しぶりに対談しましたが、上田さんなかなか今でもしっかりしておられますよね。今参議院議員でいらっしゃいますけどね、すっごいしっかりしておられて、だからやっぱりこうなんていうかな、アメリカの戦争屋から離れ、政商や役人の争いから離れた政治って言ったら、日本はやっぱり地方自治体の実力のある政治家以外に政治の専門家ではいないんじゃないかと思うんですね。で、もちろんまあ政治ってのは政治家だけではなくてね、いろんな人たちを巻き込んでやらなきゃダメですよ。何度も言うようにですね、韓国台湾でですね、なぜそのコロナの対策うまくいったかといえば、あれは民主化政府なんですね。なまじそれまでのものすごい弾圧を跳ね返してね、日本の植民地時代からその後の軍政を跳ね返して民衆の力で勝ち取った政権だから、民が参加したんで、ああいう非常に機動的に動ける政府ができて、だからコロナの対策もうまくいったということだと思います。そういうことですけども、だから日本の方もですね、まあやっぱり明治維新やっぱそういう形ではなかったよね。戦後の政府もそういう形ではなかったよね。だから本当の意味でなんか今回民主化政府を作らないと、これは多分ダメなんじゃないですか。で、やっぱり政治家という意味で言ったら、その中心は地方の政治家だと思いますね。アメリカの戦争や政商の争い、それから役人の権力闘争の外側にいる人でないと、これは無理だと思いますね。で、経済界については、やはりこの規制緩和、グローバリゼーションに、もろ乗っかっちゃった連中と政商はここでもうちょっと退場ですよね。それはもう仕事が継続できるかどうか、それは難しい状況になってる。それからやっぱりコロナ後の大恐慌もありますから、大企業はそもそも難しくて、やっぱり中堅以下の独立独行型の企業でないと、私はむしろ住み分け型の企業だと思うんですよ。あの前川製作所の前川顧問がね、前おっしゃってたように、まあ本にも出てますが、住み分け型の共同体型企業の経営者でないと、多分この混乱は、乗り越えられないと思います。本当の危機混乱ってのは結構長く続くんですよ。次々と変化起きてくるから、最初に考えた想定だけで乗り切れるなんてことは絶対ないんですね。常にみんなで考えながら行動していかなきゃいけないんで、それはやっぱり住み分け型の共同体型の組織でないと、こういう時はまず無理ですね。向こう岸まで泳ぎつくことは無理だと思うんです。やっぱそういう人たちをちゃんと集めてくるっていうことが、多分これからすごく大事になってきますね。いや、菅の終わりはこれいよいよですね、日本も本物の民主化政府を作る以外に選択肢がなくなってきたってことだと思うんですよね。そういうふうに考えますと、この菅首相がますます小さく見えるというのはですね、本当にやっぱり新しい変化を起こさなきゃならない時が近づいたんだなというふうに思うし、やっぱりそのこの小さく見える姿というのは時代の転換そのもので、同じような人がこれからもどんどん増えてくると思うんですね。 東日本大震災の時もその前のリーマンショックもそうですが、あれっきりその姿が小さくなって消えちゃった人ってたくさんいたと思うんですよね。まあ電力会社のトップなんかもそうでしたよね。だからやっぱりですね、時代はこうやって意味のないものを消し去っていくし、新しいものを次々と持ってくるんだと思うんですね。で、まあ本当にこの先のことを考えても、この春までね、なかなか大変な状況だと思いますから、そんなに時間はない可能性ありますよね。でこれ菅で解散総選挙となったら保守分裂で大敗する可能性もありますので、まあ、いろんなことを考えながらこれから先進めていくことが肝要かなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、菅首相はますます小さく見えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。